暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所など二戸市の各施設、普段は何かの手続きなどの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わる様々なお仕事をしています。この時間は二戸市の職員の皆さんに様々な市の取り組みについてお話ししていただく暮らしのラジオをお送りいたします。聞き手は私、川口七海です。今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は体を動かすことの大切さについてというテーマで、普段の生活や暮らしでできる運動についても教えていただきたいと思います。今日スタジオに来ていただいたのはこの方です。まずは自己紹介をお願いします。
はい、二戸市総合福祉センターで保健師として働いております漆田真子と申します。よろしくお願いいたします。よろしく
お願いいたします。漆田さん、今回もスタジオにお越しいただきました。今日は体を動かすことの大切さについてということで、どういったお話ししてくださるのか詳しくお聞きしてもいいでしょうか。
はい、今日は体を動かすことがなぜ大事なのか、運動をすることのメリットや日常生活で気軽に取り組むことができる運動を紹介したいと思います。
はい、それでは初めに体を動かすことはなぜ大切なのか、体を動かすことで得られる効果などについて教えてください。
はい、なぜ体を動かすことが大切なのかというと、運動は体はもちろん心の健康にもつながっているからです。私たちが普段の生活の中で体を動かすことで得られる効果には様々なことがあります。例えば運動には糖尿病や心臓病、脳卒中などの生活習慣病やがん、ロコモティブシンドローム、うつ病、認知症などになるリスクを下げるメリットがあります。またこれに加え、ストレスの発散や物忘れにも良い効果が得られると言われています。歩行などを通じて日常生活で体を動かすことで寝たきりを防ぎ、死亡率を減少させる効果もあります。
はい、運動することでいい効果がたくさん得られるんですね。それでは具体的にどのような運動をどのくらいしたらいいのか教えてください。
はい、今日からもできる運動はウォーキングです。10分程度歩くと平均で1000歩程度歩くことになります。今は歩数計を買わなくてもスマートフォンの機能やアプリにあるので、実際に1日どのくらい歩いているのか測ってみるといいと思います。1日平均8000歩から1万歩を目指して歩くことで、より健康的な体作りができます。しかしここで注意していただきたいことがあります。そろそろ運動を始めようかなと思っているラジオをお聞きの皆さん、これから暑い季節に突入します。急に長時間歩いてしまうと筋肉痛や足腰を痛めてしまう可能性や熱中症になる可能性があります。そうなってしまってはせっかくの運動も長続きできなくなってしまいますので、普段より10分多く体を動かすことをまずは目標にしましょう。個人差はありますが、10分程度の距離とは600から700メートル程度になります。二戸駅の東口を出て石切所のセブンイレブンあたりまでがおよそそのくらいの距離です。漠然と距離だけ、歩数だけと捉えると運動が億劫になりますが、 将来なりたい自分の姿や理想像をイメージしながら運動することを意識してみましょう。
はい、まずは少しずつ10分からでも大丈夫なんですね。
はい、
はい、自分のできるペースで運動を始めていきたいなと感じました。その他何か運動をするときに注意した方がいいことやポイントなどありましたら教えてください。
はい、運動するときには他に運動の強度にも意識して取り組んでほしいです。目安としては息が少し弾む程度の中等度の運動がおすすめです。中等度と聞いても実際どのくらいの運動なのかイメージがつきにくいと思いますので、運動した後の目安となる1分間あたりの脈拍数が20歳から30歳代では145から150回程度、40歳から50歳代では135から140回程度、60歳以上では125回程度となることが中等度の運動後の脈拍数の目安です。
年齢によって脈拍数、こちら目安が異なってくるんですね。実際にまあ普段意識して測ったことが私自身はないので、正確に測ることができるか不安なんですけど、測り方って実際どうやればいいんですか？
はい、脈拍数の測り方ですが、測るときには利き手の人差し指、中指、薬指の3本の指を使います。利き手でない側の手首の内側の親指側で拍動が触れるところを1分間測ってみてください。ラジオのお聞きの皆さん、脈が触れるところはありますか？川口さんはいかがですか？
はい、私も今教えていただいた通りにやってるんですけど、ちゃんと脈ありました。
よかったです。
はい、まあ、こうやって自分でも簡単に脈拍数を測ることができるということなので、はい、それぞれの年齢の目安の、まあ、回数を知って、実際に自分でもラジオをお聞きの皆さんも測ってみてはいかがでしょうか。簡単にできるので、はい、ぜひ挑戦試してみてください。その他日常生活で取り入れやすい運動がありましたら、ぜひ教えていただきたいんですけれども、何かおすすめの運動ってありますか？
はい、今回は自宅で取り入れられる手軽な運動についてお話しします。例えば運動には上体起こしや股関節のストレッチ、太ももの後ろの筋肉のストレッチやスクワットなど様々なものがあります。今日は2種類お伝えします。今回は時間の関係上、太ももの後ろの筋肉のストレッチとスクワットの方法をお話しします。
はい、
皆さんハムストリングス聞いたことがありますか？ハムストリングスとは太ももの後ろの筋肉です。ストレッチの方法には、朝起きた時や夜寝る時などベッドの上で行う方法や椅子に座りながら行う方法がありますが、今日は椅子に座ったままでもできる方法について、 お話しします。
はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、椅子を使用する場合には背もたれのある椅子を選び、軽く座り体重を背もたれにかけて寄りかかります。その後、足の土踏まずあたりにタオルを引っ掛け、両手でタオルを持ちます。タオルを持つときには両腕両足が一直線に伸びるようにすると、より伸ばすことができます。足を伸ばしたときに痛みが出る方は無理をせずに、痛みが出たあたりで足を伸ばすのをやめましょう。足を伸ばしたら15秒程度数えます。これを3セットほど繰り返し行います。
はい、
では川口さんも一緒にやってみませんか？
ぜひよろしくお願いします。実はですね、タオルを用意していただいたので、
はい
はい、この時間私も挑戦してみたいなと思います。じゃあ、まずは背もたれのある椅子を選んで、
はい、
浅く座る。
浅く座ります。
そして体重を背もたれにかけて寄りかかる。
はい、
その後は足の土踏まずあたりにタオルを引っ掛ける。
はい、
はい、
片足、
あ、
片足
に、はい、引っ掛けます、はい、両腕と両足が一直線になるように、
はい、直線になるように伸ばす、
はい、伸ばします。このまま15秒数えますので、はいはい、いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。はい、はい、
すごく簡単にできるし、しかも座った状態でもしっかり伸びている感じが分かるので、はい、それぞれ痛いなと思ったら無理しすぎずに、それぞれの、なんだろう、いいところでストレッチしていただければ、はい、すごくなんか効きそうだなって感じました、はい、ということで本当に簡単にできますので、ラジオをお聞きの皆さんもやってみてはいかがでしょうか。そしてまだまだ、このストレッチの方法他にもあるということなので、教えていただいてもいいでしょうか。
はい、続いてスクワットについてです。スクワットをするときには足を腰幅に開き、つま先は膝と同じ向きにします。お尻を後ろへ突き出すように股関節から折り曲げます。このとき目線はまっすぐ正面を見るようにし、足元などついつい下を見て目線が下がらないように注意をしましょう。椅子に座るときをイメージしてみてください。太ももが床と平行になるまで下ろしたら、ゆっくりと元の姿勢に戻ります。腰を下げるときには膝がつま先よりも前に出ないように注意が必要です。また普段から運動をする機会がない方は、運動を始めても続かず数日でやめてしまう場合があるかもしれません。運動をしなければいけないと難しく考えず、普段の日常生活での活動量を増やすことをまずは意識してみましょう。
はい、ということでスクワットについてもやり方を教えていただきました。ラジオをお聞きの皆さんもぜひお家で簡単にできますので、挑戦してみてください。そうですよね、難しく考えすぎるとね、本当に続かないと思いますので、簡単なことから、できることから少しずつやってみましょう。ということでここまでお話を聞いていきました。後半も、引き続き体を動かすことの大切さについてお話聞いていきたいと思いますので、漆田さん後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ここは暮らしの窓口779。私たちの暮らしに役立つ情報を教えてくれる場所です。ここには毎日たくさんのお悩みや疑問を抱えた皆さんが訪れています。今日はどんな相談が寄せられているのでしょうか。
この間保険の手続きで個人番号を聞かれたんですけど、すぐに確認できなくて、今後も求められることがあると思うので個人番号の確認方法を教えてください。
マイナンバーカードをお持ちの方はカードで確認できます。カード裏面の上の方に並んでいる12個の数字が個人番号になります。交付の際、個人番号部分が隠れるようなカバーをかけてお渡ししていますので、ちょっとずらしてもらうと確認できます。マイナンバーカードの交付を受けていない方は、通知カードで確認する方法があります。通知カードとは、制度開始当時、各世帯に郵送された白っぽい封筒に入っていた薄い緑色をした紙でできたカードです。表面の上の方に並んでいる12個の数字が個人番号です。現在は新しい通知カードは交付されていません。令和2年5月25日以降に出生や国外からの転入などで新しくマイナンバーが割り当てられた方には個人番号通知書が届きますので、そちらでご確認ください。
マイナンバーカードも通知カードもないときはどうすればいいですか。
その場合は個人番号入り住民票を請求していただく方法があります。注意していただきたい点としては、個人番号入り住民票は 法律で定められている用途以外で使用することができないことです。使用目的や提出先などの理由を窓口で確認させていただきます。詳しくは市民生活課までお問い合わせください。
なるほど、わかりました。ありがとうございます。
無事お悩みが解決したみたいですね。次はどんな方がいらっしゃるのでしょうか。ラジオをお聞きのあなたも気になることがあったら二戸市役所までお気軽にお問い合わせください。暮らしのラジオ、今回は体を動かすことの大切さについてお話ししていただきます。前半のところではストレッチなどのやり方も教えていただきました。後半、まずは日常生活での活動、どのようなことに取り組めばいいのか、こちらについて教えてください。
はい、例えば買い物に行くときには、家の近くのスーパーや商店であれば車を使わずに歩いていく、買い物中はカートを使わずにカゴを持つことでも活動量を増やすことができます。また車の荷物の積み下ろしや階段の上り下り、モップがけや掃除機、お風呂掃除などの家事や庭の草むしりなども運動に含まれます。犬などペットを飼っている方では、犬の散歩がてら外出し、散歩時間を徐々に伸ばすことから始めてみることもおすすめです。労働や家事、通勤、通学、趣味などで体を動かすことも運動に含まれますので、無理のない範囲で朝20分、昼20分、夜20分など細切れでもいいので、1日の合計が60分以上となるように毎日行うことを目安としてください。また65歳以上の方では、1日の合計が40分以上となるように運動に取り組んでいただけたらと思います。
はい、目安の時間が分かるとすごくやりやすいなっていうふうに感じました。あまり細かく時間決めすぎると後で自分が大変になってしまうかもしれませんが、こうやって細切れでもいいということであれば、すごく、はい、始めやすいなと思いました。ここまで運動することで得られるさまざまなメリットや運動方法について教えていただいたんですけれども、実際に運動習慣がつくまでこれが一番大変かなと思うんですけど、運動を始める続けるためのポイントは何かありますか？
はい、運動と聞くと一見ハードルが高いように感じますよね。しかし普段の生活を見返すと、私たちは身体活動に含まれることを想像よりもしています。運動を始める続けるためのポイントとして、厚生労働省では今より10分多く毎日体を動かすことに取り組んでいます。その中には、健康のために一歩を踏み出すための4つのステップがありますので紹介します。まず1つ目のステップは気づくです。体を動かす機会や環境は身の回りにたくさんあります。その機会や環境はいつなのか、どこなのかを自分自身の日常生活や生活環境を振り返って見つけましょう。
はい、まずは気づくことが大切なんですね。
はい、
先ほども身体活動は運動だけではないということを教えていただきました。自分自身の日常生活を振り返ってみることが重要なんですね。
はい、ぜひ日常生活を振り返り、自分はどのタイミングで体を動かしているのか見直してみましょう。続いて2つ目のステップは始めることです。今より少しでも長く、少しでも元気に体を動かすことが健康への第一歩です。例えばいつもより歩幅を広く、早くプラスで10分歩いてみる、家事など何かをしながら10分間ストレッチをしてみるなど、これまでの日常生活を 大きく変更せずにできることから少しずつ取り組んでいきましょう。
はい、健康のために一歩を踏み出す時には段階を踏んで進めることが大切なんですね。ここまでステップ1では気づく、そしてステップ2では始める、これが大切だと教えていただきました。残りのステップ3、ステップ4についても教えてください。
はい、ステップ3は達成するです。18歳から64歳の方では、運動で体力をアップするためには1日8000歩を目安に歩くように意識しましょう。そして65歳以上の方は、普段の生活の中でじっとしている時間を減らして1日合計40分は歩くようにしましょう。椅子に座ったままでもできる運動やラジオ体操など、無理のない範囲で体を動かすことを意識していただけたらと思います。
はい、まあ、いつまでもより健康で生活していくためには体を動かすっていうことが本当に重要になってくるんですね。私も本当仕事では編集作業などで座っている時間がどうしても長くなってしまうので、ちょっとずつでも歩いたりっていうことを意識したいなと思いました。
一人で運動することが難しいという方は、家族や友人など周りにいる方も巻き込んで運動を始めていただけたらと思います。もちろん一人で集中して運動をしたいという方は、無理に集団で運動しなくても大丈夫です。皆さん、自分に合った運動の方法を見つけ、少しでも長く運動を続け習慣化できることが重要です。
はい、それでは最後ステップ、4つ目を教えてください。
はい、ステップの4つ目はつながるです。先ほどの内容と少し重なってしまうのですが、健康のための一歩を踏み出すためには、家族や一人でも多くの仲間と運動の時間を共有することが重要です。誰かと一緒に運動を行うことは、楽しさや喜びが一層増していきます。運動を続けるには楽しさも重要な要素になっています。地域のスポーツクラブへの参加、通いの場なども効果的です。
はい、運動を始めること、そして継続するためには、みんなで運動をすることの楽しさを分かち合うこと、これも大切なんですね。確かに一人だとやっぱりどうしてもね、誰も見てないからっていうのもあったりして続かなかったりもしますが誰かと一緒だと頑張ろうって思えるかもしれないですね。そして日常生活で運動をするときは、はい、これらが運動の継続につながるということが分かりました。そこでちょっとお聞きしたいことがあるんですけれども、日常生活で運動をするきっかけとなりそうな地域で行っている活動など何かありましたら、こちらも教えていただきたいです。
はい、二戸市では市民の健康づくりのため各地域で健康教室を実施しています。内容としては、保健師、管理栄養士、歯科衛生士などによる健康に関する講話や、体育協会のスタッフや地域で活動をしている二戸市生き生き運動サポーターの会員による体操やストレッチなどがあります。健康教室のお知らせは、皆さんがお住まいの各地域の回覧板や公民館等にチラシを貼っている地域もありますので、保健師に聞いてください。その他、広報などで教室の実施についてお知らせしていますので、興味がありましたらぜひ申し込みお願いします。
はい、各地域で健康教室実施しているんですね。ラジオをお聞きの皆さんも健康教室のことで何かわからないことがあった場合には、総合福祉センターの保健師の方へお問い合わせをお願いいたします。
また運動についてのリーフレットもありますので、お気軽にご連絡ください。
はい、さまざまな、こういった健康教室だったりリーフレットなどを活用していただければと思います。おしまいに、ラジオをお聞きの皆さんに向けてお伝えしたいことあればよろしくお願いします。
はい、日常生活で体を動かすときに何より大切なことは、運動を始めるタイミングに 遅すぎることはないということです。これからも健康に生き生きと過ごすために、自身の体に関心を持ち、体づくりに取り組みましょう。そして最後にラジオをお聞きの皆さんにお知らせです。二戸市では今月、特定健康診断を実施しています。7月は残すところ、7月30日に二戸市総合福祉センターで実施予定です。今月受けられなかった方は、9月にも特定健康診断がありますので、自身の体調チェックのためにも年に一度の受診をお願いいたします。また、8月の19日からはがん検診が始まります。6月に受けられなかった方は、ぜひ8月の受診をよろしくお願いいたします。皆さんの受診をお待ちしております。
はい、7月30日に二戸市総合福祉センターで健康診断実施予定、そして8月19日からはがん検診がスタートするということで、ぜひ皆さんこちらもよろしくお願いいたします。ということで、本日は日常生活の中で体を動かすことの大切さについて教えていただきました。生活の中で少しでも体を動かすこと、ラジオをお聞きの皆さんも意識して過ごしましょう。今回は二戸市健康福祉支援センターの漆田さんにお話ししていただきました。漆田さん、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れのお時間です。
今回は二戸市総合福祉センター保健師の漆田さんに体を動かすことの大切さについてお話ししていただきました。体を動かす、運動をするということは心の健康にもつながっているそうです。毎日少しずつでも体を動かす習慣を身につけていきましょう。
この番組ではラジオをお聞きの二戸市の皆さんの声を募集しています。日々の暮らしで気になっていることやお困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール 1@779.jp、 またはカシオペア FM のホームページにあるメッセージリクエスト送信フォームまでお寄せください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。